はい、それでは礼拝のメッセージを共に御言葉を見たいと思います。今日はなんと、もう一度黙示録に戻ります。ちょっと調べたら3月の最初の日曜日で止まってましたね。まあ、思うとちょうどその翌日に母が召されてアメリカに戻ったので、帰り次第はもう10時間の話でしたけども、まあこの黙示録の今日は19章から共に見ていきたいと思います。そしてこの19章から、まあ、今日は最後まで行きませんが、そのうちに最後まで行きます。まあ、この黙示録をですね、ずっと見てきて、その多くの部分は来たること、これからですね、将来のことです。でまたそういう中でこのイエス様が再びおいでくださることをずっと強調してきたわけですが、私たちもそういう意味では主の再びおいでくださることを待ち望みつつ主にお仕えする、こんなこともずっと見てきましたが、しかしなんと今日はですね、待ちに待った主の再臨ということで、神様が再び世に戻られるというこういう場面ですね。まあ、19章以降ですね、そんな感じでなりますが、まあ、いよいよこのようにこのイエス様がおいでくださるですね、そういうところに来たわけですね。今日は19章の、まあ、1節から見ますが、代表的に11節ですね。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。まあ、イエス様がこの地上に戻られるこの様子がね、ここにまあ記されてますね。でもまあこのイエス様が地上に戻られる前に11章の1節から見ていきますので、そこでは天国での様子で、特にそこでは喜びがありますね。このことを共に見ていきます。19章1節から見ていきますと、まあ、1節だけちょっと読みましょうかね。この後私は天に大群衆の大きな声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。このようにですね、始まりますが、まあ、この一節から、そうですね、まあ、十節あたりまで続きますけれども、この箇所は、繰り返しですね、ハレルヤというですね、まあ、ここでハレルヤというのが続いています。ハレルヤというのは、主を褒め、称えるというね、主を褒めようという、こういう言い方ですが、まあ、元はヘブル語ですね。まあ、この箇所を見るとハンデルのメッサイアをまたちょっと思い浮かびますね。で結局この箇所ではハレルヤというのが何回も続いております。なぜそのように喜んでいるかというと、王の主の主がやっとこの御国を形成され支配されるからということですね。まあ、ちなみにハンデルのメッサイアですね、コーラスで、日本では違うかもしれませんね、ちょっとわからないんです。日本では立ちますか？あ、立ちますか？なんだろうね、はい、立たない、ね、立つ理由はわかりますか？まあ、だから立たない人もいると思うんだけど、立つ場合は、まあ、それは話を聞くと、もともとイギリスでそれが最初に演奏されたと歌われた時に、当時の王様が感動し、まあ、立ったそうですね。立つというのは、 王様は通常立たないんですね。みんなが前に立ちます。王様は、イエス様が誠の王、主の主であることをに感動を覚えて立ったそうですね。そうすると皆さんが一緒に立つんですけど、まさしくそうなんですね。この私たちのイエス様は王の主の主として、来られるんですね。再臨されます。さあ、その19章の1節から、さっき1節を見ましたが、その続きの2節3節を読みしますが、神の裁きは真実で正しいからである、なぜこのね、ハレルヤ、こう賛美、喜んでるかというと、神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって地を汚した大陰風を裁き、この自分のしもべたちの地の報復を彼女にされたからである。彼らは再び言った、ハレルヤ、彼女の、煙は永遠に立ち上る。このようにですね、このまずですね、賛美してるわけですね。天における喜びですが、じゃあ何を喜んでるか、ハレルヤと、ね、主を賛美してるかというと、まずはこのバビロンの滅亡を喜んでるんですね。喜んでるわけです。前回といっても3月ですから、皆さんはね、きっと覚えてないと思います。僕もさすが、振り返ってみなかったら、覚えてませんから、責めてませんよ。18章の内容はですね、いわばこのバビロンの滅亡ですね。で、バビロンというのは、地名ですが、それよりも、ここでは、世の習わしとか、価値観ですね。そういうことを表すものです。すなわち、このバビロンというのは、世の習わしや価値観というのは、ずっと悪魔によって導かれ、神様に対抗してきたわけですが、地上ではそのことを嘆いておりますね。民が。バビロンが倒れた、倒れた、倒れたって言って、こう、涙流し嘆いてますが、それはなぜかというと、そこにしか希望がないわけです。で、それが消え失せたからですね、涙流してますが、天ではどうかというと、そのことを喜んでます。ハレルヤってね、アーメン。これ喜んで神様の皆を賛美しておりますね。それはなぜかというと、やっとですね、イエス様が御国を形成されるからです。やっとこの地上での悪魔の支配が終わって、そしてその不法が終わって、イエス様が地上に来られ、御国を建て、形成されるから、大喜びなんですね。サタンはこのバビロンというこの世の習わし、価値観を通してずっと長くひどくこの世を支配してきたんですが、そして神様の御国がそれによって圧迫され、神の民もそれによって時には迫害され殺されますが、やっとそのひどい大変なこうサタンの地上での支配が終わる。そしてその代わりイエス様がこの地上に来られ支配されます。ハレルヤとね、もう何回も何回も天国で賛美がなされるわけですね。神の民がその悪魔の敗北を喜んでます。当然そうですね。さあ、その4節から見ていきますと、続きますがこのようにありますね。すると24人の長老と4つの生き物がひれ伏し、御座についておられる神を拝んで、アーメン、ハレルヤと言った。また、御座から声が出ていった。すべての神のしもべたち、小さい者も大きい者も、神を恐れかしこむ者たちよ。我らの神を賛美せよ。また、私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。 まあ、まさしくそうなんですね。この主の支配を、まあ、喜んでこのように賛美しておりますね。まあ、ここでは24人の長老というのがありますし、4つの生き物というのもありましたね。まあ、これは以前ですね、見ておりますが、この24人の長老、4つの生き物は神様の御座の周りにおられ、そこでこのハレルヤのコーラスに声を合わせて賛美しています。4つの生き物は以前この黙示録の中で見ましたが、それはセラフィムですね。セラフィムというのは天使の位であり、神様の御座の周りで神様の皆を賛美しておられる特別な天使の位です。24人のこの長老たちは、まあ、人によりますが、旧約聖書、新約聖書の聖徒の代表者と思われる人もいれば、天使の位の一つと思われる方もいますが、まあ、いずれにしろ神様の御座の前におられ、そしてこのように共に賛美しておるわけです。そしてまた御座から、すなわち神様の御声があり、このすべてのものが賛美するよう、この主を恐れかしこむ者が賛美するように、まあ、命じ呼びかけます。そしてその結果、天国の全体、多くのそのすべての人が共にですね、いわばハレルヤコーラスに声を合わせて賛美することになるわけですね。共に何を喜んでいるかといえば、まあ、さっき触れたように悪魔の支配が終わり、そしてこのイエス様の主の地上での御国が始まろうとしているんですね。イエス様がやっと王様として本来あるべき御座に座し、この地上を治める素晴らしい、その喜ばしいことを共に喜んでおります。でもまた続くんですね。7節から7節8節と見ますと、これが御声が続くんですね。まあ、あの6節では書き括弧がありますね。ハレルヤと始まりますが、7節はその続きですね。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚礼の時が来て、 花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは聖徒たちの正しい行いである。このようにありますね。まあ、この子羊の婚礼の時ですね。この子羊の婚礼を喜んでいます、ね、婚礼というのは結婚ですね。そして特にここでは婚宴、この結婚式での、まあ、お祝いする、まあ、この宴会ですね。宴会、こう食べる時ですね。共に食べ、そして喜ぶ、このお祝いの時ですね。まあ、こういうことを喜びなさいということです。まあ、子羊はもちろんイエス・キリストを指してますね。それは以前も黙示録の中で見ておりますし、福音書においてもそのように主は紹介されますが、まあ、この花嫁とは、それはまあ教会、あるいは主イエス様を救い主と信じる者、その花嫁にはこの清い光り輝く清い麻布の衣ですね。こういう衣が与えられた。このまあ訳によっては白とか清いとか、こういう表現ですが、これは生徒たちの、良い行い、正しい行いを表してますね。私たちはこのイエス様の血潮によって清められ、そしてこのように白い衣が用意されているわけです。清められたんですね。まあ、黙示録ちょっと戻りますと、5章の10節ですね。このように記されてますが、482ページ5章の10節ですね。私の神のために、この私たちの神のために この人々を王国とし、祭司と、ごめんなさい、9節からですかね。ごめんなさい、9節からですね。彼らは新しい歌を歌って言った。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その地によってあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない。私たちの神のためにこの人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。このようにですね、この子羊が巻物を開けることを、喜んで賛美してるんですが、その地によってですね、あがなってくださった。いろんなこの私たちがこういろんな国から、いろんな民族からですね、あがなってくださって、主の民とし共に、主と共に支配するということですね。聖書を見ますと、私たちは、イエス様を信じると、いわばこのイエス様とですね、そうですね、日本語がどっか行っちゃいましたね。婚約者ですね。婚約者になると。第2コリント11章の2節ですね。358ページですが、11章2節というのも、パウロがこのようにコリントに書き送ってますが、というのも、私は神の熱心を持って、熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を、清純な女子として一人の人、花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。こういうふうにありますね。花婿はイエス・キリスト、花嫁はイエス様を信じる私たち、そして今、婚約期間で、そしてやがてこの婚礼の時がこのあるわけですね。もちろんそれは、今日私たちが普通結婚と思うようなそういう関係、単純にそういう関係ではないですね。でもそういう親しい関係を表しています。それほど親しいこう間柄、聖書の中では、そうどうでしょうかね、社会一般では親子関係が一番親しく思われるかもしれませんね。でも聖書の中ではおそらくそうではなくて、父母を離れ、二人が結ばれるというので、本来ですね、結婚夫婦が最も親しく描かれていますが、いずれにしろそのように私たちの神様との関係をさまざまな形で表します。父と子の関係、あるいは私たちはイエス様はお兄さんというこういう関係、家族の一員という関係や、あるいは夫婦という関係において、その親しさの、それがいかにこう親しいのか、愛に満ちたこう関係なのか、こういうことを表してますね。そういう、婚礼を喜んでますね。そのように結ばれ、そしてこう本当に親しく交わっていく、このあり方、ありさまですね。そしてさらに9節、黙示録に戻りますが、19章の、そうですね、9節ですが、彼女、496ページですね、違った、ごめんなさい、はい、19章9節ですね、498ページですね、御使いは私に子羊の婚宴に招かれたものは幸いだと書きなさいと言った。またこれは神の真実の言葉ですと言ったとこあるんですね。この婚宴に招かれる幸い、こんなことを書きなさいと言われますね。確かにそうですね。ヨハネがこういうことを書くように天使が言うんですが、イエス様ご自身も、この祝福、この幸いであることを、 いろんな形で語られました。そしてしばしばこの婚礼や婚宴も用いたんですが、まあ、一箇所マタイの8章のところをちょっと見ますが、マタイの8章の11節12節ですね。マタイの8章の11、12ですが、13ページですね。マタイの8章の11節12節ですが、あなた方に言いますが、たくさんの人が東から西から来て天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりをするのです。まあ、ここでは御国の子らはというのは、まあ、このイスラエルの子らはというこういう意味ですね。まあ、このイエス様はなぜこんなふうに言われたかというと、一緒に食事についていたユダヤ人の一人が10節ですね、誠にあなたに、9節ですね、違った、ごめんなさい、違う場所ですね。はい、まあ、でもそういうようにイエス様がですね、自分たちが当たり前にこの神様のお交わに入れられるっていう、このユダヤ人のね、間違ったこう感覚というか考え方を正す意味で、そのように あえておっしゃってるんですね。で、結局ユダヤ人だからそこに預かれるのではありません。クリスチャンホームだからでもないんです。結局イエス様を信じることからですね、私たちはこの幸いな席上に参加できるんですね。公園に招かれるんです。それで幸いだっていうんですね。結局この血潮によって罪許され清められることによって、私たちもここに参加できるわけです。まあ、このヨハネはそういう様子をですね、感動して、そして10節にこのようにありますが、黙示録に戻りますが、19章10節、そこで私は彼を拝もうとして、彼というのは天使ですね、その足元にひれ伏した。すると彼は私に言った、いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証を予言、イエスの証は予言の霊です。まあ、神を拝みなさいって言うんですね。まあ、そうですね、私たちはもしかしたら天使を見ていろいろ感動して、そしてあるいはこんな風にするかもしれません、しようとするかもしれませんが、天使はそれを拒んでるんですね。なぜ拒んでいるかというと、まあ、人間ではないんですけど、私たち主の民、人間と同じように主のしもべに過ぎないから。天使も主のしもべですね。ですから、その拝んではならない、いけませんとこうね、ヨハネに言っております。まあ、何回かそういう場面が黙示録の中で出てきますが、まあ、やはり神様をのみ拝むべきですね。そしてこの箇所がそういうように、ハレルヤ、アーメンというのが、まあ、目立つわけですね。神様の、勝利、バビロンというこの世の習わし、世の価値観というものが、悪魔の支配が敗北したこと、そしてこのイエス様が王となられた、なられること、そしてこの婚礼、そういう主の民が本当に主と共に親しい中でこの地上において御国を形成されることをこうお祝い、そういうこうお祝いですね。さあ、そういうお祝い一方ありますが、他方ではこの地上でのありさま まあ、黙示録は何もそのまま順序よく書いてるのではないんです。あ、これがまず済んで、はい、次という、必ずしもそうじゃないんですね。まあ、この11節では、結局このイエス様が再びおいでくださる場面、まあ、さっきも読みましたがもう一度読みますと、19章11節から13節ですね。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身の他誰も知られない名が書かれていた。その方は地に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれたとあるんですね。まあ、このイエス様がこの地上に戻られる様子ですね。地上に戻られる主ですね。まあ、これをずっと期待していたんですね。そしてまたそれは黙示録のいわば祈りでもあり、まあ、私たち主を信じる者の期待しつつ祈る、そして期待するこの事柄ですが、やっと主がおいでくださったんですね。おいでくださるんですね。で、結局地上の御国を治めるために来られます。まあ、その様子がですね、20章の4節、まあ、来週この20章の4節から見ますが、ちょっと4節見ますとこうありますね。20章4節、また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行い、権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに、首がはねられた人たちの魂と獣や、その像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年間王となった。まあ、この主と共に支配される様子がここに記されていますね。千年間の、まあ、よく一般的に千年王国と呼ばれますが、地上において主は千年間ですね、この御国を形成され治める、こういう様子ですね。まあ、これは来週見ますが、まあ、このために主が来られるんですね。そして主イエス様が一人で来るのではなくて、14節戻りますが、19章14節に戻りますと、天にある軍勢はまた白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼らに付き従ったと、彼に付き従ったとありますね。まあ、軍勢、白い衣を着ている軍勢が、共にイエス様と共にこの地上に、まあ、来られるんですね。まあ、これ、このように、この箇所ではこの麻布を着て白い馬に乗ったとありますが、これはさっき見たイエス様を信じた人たちですね。まあ、いわばこのイエス様の 花嫁ですね。そういう人たちが一緒に、まあ、来られます。そして、まあ、軍勢と呼ばれますが、まあ、そうすると想像するのはイエス様が軍馬に乗って、軍勢がそれぞれ軍馬に乗って一緒にやってきて、こう戦いがある。まあ、戦いはありますね。確かにこの後見ますけれども、まあ、私の想像ではこの共に来られる軍勢は戦うのではなく、イエス様のみが戦うように思いますね。ちょっと後で説明しますが、その続き15節16節見ますと、この方の口から諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。 その着物にも桃にも王の主の主という名が書かれていた。ありますが、まあ、これもイエス様のことを指してますね。まあ、なんとその口から剣が、ね、出ているという話ですが、まあ、これも文字通りイエス様がそういう奇妙なこう姿よりも、まあ、絵だろうと思いますね。で結局イエス様はそのお言葉で裁かれると、こういうイエス様は人類、まあ、このイエス様に逆らっているこの地上の者たちを言葉でもって、まあ、裁かれるという、こういうような絵だろうと思いますね。まあ、だから先ほども申したのも、一緒に来る私たちが一緒になってこう戦うのではなくて、イエス様はその、まあ、剣で描かれている言葉でもって、まあ、それで裁かれるという、こういうことだろうと思いますね。15節の一番最後にはこのようにありましたね。万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。逆舟を踏まれるっていう表現は、まあ、旧約聖書、新約聖書もそうですが、特に旧約聖書では非常に多くですね、この神様の裁きを描くものですね。このようにこの地上を裁かれますよっていうイエス様のお働きを紹介してますね。さあ17節から、また私は、太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。さあ神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さい者と大きい者の肉を食べよう。また私、あ、そこまでですね。まあ、このように、この悔い改めない者たちのこう裁かれる様子が記されてますね。まあ、本当に奇妙な場面ですね。神様がこの神様に対抗し続ける人たちをやっと裁かれるんですね。ここで思わされたことが一つありますが、その対象、二つの宴会の対照的な姿、ね、天においてのこの婚礼、婚宴の素晴らしい喜び、素晴らしいこう姿と、こう地上における、鳥たちの、まあ、この宴会ですね、こういう人を死んだ人をですね食べていく、こういうこう違い、大きなこう違い、大きなこう比較ですよね。まるで全く似てもないような世界ですね。一つは喜びで満ち溢れ、もう一つはただただ死と神様を罵るものばかりですよね。そんなこう姿です。まあ、考えるとこの黙示録、まあ、随分経ちますからね、皆さん覚えていらっしゃるでしょうかね。でもずっとさまざまな神様からの裁きの試練が立て続けに来てますよね。そういう中でなおかつ神様に逆らってますよね、人々は。そう思うとどうなってるのかなとこう思わされますが、しかし彼らは悪魔に騙されてこのように集まって主と戦おうとしてますが、戦いとも言えないような戦いですね。一発で終わってしまう。主が命じると滅ぼされ、裁かれ、死に、そして終わってしまうわけですね。この口から出る主のお言葉のこの剣によって一瞬にして終わってしまいますね。そして21節にはこう結論がありますが、残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を 飽きるほどに食べたと、こんなふうに締めくくってるんですね。まあ本当に悔い改めない者たちが、まあ、裁かれてしまった、こんな様子ですね。さあ、でももう一つここにありますが、飛ばした20節ですね、ありました。見ますと、すると獣は捕らえられた、また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わした、あの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたまま投げ込まれた、ありますね。そしてこのようにですね、この反キリストと偽預言者が裁かれる様子が記されてますね。結局悪魔はこの二人をこのように世界を統一するために、まあ、統一といっても神様に対抗するための統一ですからね。大体私たちは統一と聞くと耳障りのいい言葉ですね。あ、統一して何かいいことをするというふうに考えがちですが、そうじゃないんです。一緒になって神様に逆らうと、こういう話ですね。で、このようにこの悪魔が彼らを用いたんですが、彼らはこのようにですね、人々を惑わしてやっとこう裁かれます。そしてこの火の池に投げ込まれ、そこに永遠に苦しめられるんですが、20章の1節3節もちょっと読まないとこうまとまらないように思うので、1節から3節ですね。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って、底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印をし、千年の終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならないとあります。まあ、ここの全てを今日話しませんが、悪魔もまあ捕らえられるんですね。ここでは、この悪魔をこのように紹介してましたね。二節、悪魔でありサタンである竜、その古い蛇っていうのはエデンの園ですよね。人を惑わし、アダムとエヴァを騙し、罪をもたらしたこう蛇、悪魔ですね。この悪魔、サタンを、底知れぬ穴に閉じ込めておくわけですね、千年間の間。そしてその間、イエス様が地上を千年間治めるんです。まあ、千年間のイエス様の支配とかその辺のことは来週の話になりますが、またわずかな時放たれるというこのことも来週の話になりますから、そうじゃないとこういつまでも続きますのでね、来週になりますけど、まあそういう意味では来週も来ないといけませんねまあ続きがありますからね、はい。まあでも本当に、まあ、この19章は、素晴らしい喜びと賛美の書でありながら、いわばハレルヤコーラスですね、天においては。他方では本当に大きな違いがありますね。天と地では、地上では、天では喜びに満ちた宴会があるのに、地上では死と神様を罵るこの宴会があり、ね、大きなこう違いを覚えます。確かに、あの天の、公園に、その婚礼の宴会に招かれる方がはるかに、 幸いですよね。そしてそうでないものはこのように地上において苦しむわけですから、大きなこう違いを覚えます。まあ、そのような意味ではまだイエス様を信じておられない方はぜひ今のうちに信じるようにまず進めますし、またすでにイエス様を信じる私たちは、まあ、このような足を見ますと、この地上に希望を置いてはならないことを覚えます。この地上は私たちにさまざま約束をしますが、本当に私たちの心を満たすことのできるものはないです。主だけです。この地上はやがてはあのバビロンのように滅亡で終わってしまいます。なので私たちはそれにあまりとらわれてはいけません。いや、むしろ主の再びおいでくださることを待ち望みつつ、それを祈りつつ、そしてその主に仕えながら、もちろん一般社会の中で使えますけども、使えながら歩むわけです。黙示録の最後には、まあ、しばしば読みますけども、黙示録22章の20節にこのようにありますね。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。イエス様がこう言ってますね。私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てくださいとヨハネが言って閉じてるんですね。また私たちもこのイエス様が再びおいでくださることを待ち望みつつお仕えすべきです。今日は待ちに待った主の再臨を見ましたが、いつかはイエス様が来られます。まあ、来週はその続きをですね、見ていきたいと思います。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように主が再びおいでくださるその有様、その様子を見ました。いつか主は来られます。私たちは絶えず首を長くし、そのことを待ち続けながら期待すべきですが、そういう心をさらに養ってください。そして本当に主が御国を形成されることを私たちも期待しつつ、あのハレルヤコーラスに声を合わせて賛美できるように導いてください。まだイエス様を信じておられない方がおられますなら、どうか救い主を、主イエス様を信じることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。